東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
4月11日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、4月11日、4月も少し時間が経ちましたが、新しい環境の方始まった、そんな方々皆様いかがでしょうか。楽しめていますでしょうか。ちょっとずつ新しい環境慣れていけるといいですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は日本電機株式会社 NEC の執行役副社長兼 COO、 テクノロジー&イノベーション担当吉崎俊文さんをお迎えします。日本を代表する総合電機メーカーで、デジタル変革をリードされている吉崎さん、日本企業の DX の今とテクノロジーが描く未来、たっぷりと伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は日本電機株式会社 NEC 執行役副社長兼 COO、 テクノロジー&イノベーション担当の吉崎俊文さんをお迎えします。吉崎俊文、外資系 IT 企業を経て2019年より NEC で生体認証、 AI、クラウドなどのデジタル事業変革を推進。2021年からはプラットフォームと先端 SI 技術のビジネス化を主導、戦略コンサルティング機能の新設や DX オファリングの体系化、標準化を通じて事業モデルの高度化を実行。2023年 CDO、 2024年執行役副社長、全社の DX 事業をブルーステラーとして統合し、ビジネスモデル変革を実施。2026年 COO 就任、全社の製品開発、サービス、研究、事業開発を統括。さて、 NEC というと皆さん慣れ親しんだ企業かもしれないですけど、創業から120年以上の歴史を持つということで、改めてまず最初、事業内容どんなものがあるのか整理していきたいと思うんですが、従業員数とか事業規模含めて教えていただいてもよろしいですか。
はい、実はNEC って日本最初の外資系合弁企業なんですよね。
最初の？
最初なんですよね。
知らなかったです。
120年以上前ですよ。
へー。そう。
で、今世界で11万人の従業員がいて、まあ、売上の規模は 3.4 兆円規模なんですけど、まあ、よく社員の人も言ってるんですけど、海底から宇宙までっていつも言うんですけどね。これ今我々やっている製品を、まあ、象徴的なものとして表していまして、海底ケーブルって世界の通信の 90% 以上を支えているインフラなんですけども、8000メートルの海底に敷設するこの技術を我々持ってて、これが NEC です。それから過去80機以上の衛星を打ち上げてるんですね。で、この宇宙へでの衛星技術も NEC です。なので、社会、それから民間企業ですね、まあ、インフラをですね、支えてるのが我々かと思っておりますし、最近ではその上に AI とか生体認証とかですね、クラウドセキュリティといった新しい分野で、私が担当しているデジタルトランスフォーメーション、これがブルステラというブランディングしてるんですけども、これ今NEC の成長エンジンとして位置づけていて、まあ、これから未来を切り開いていくぞというようなことで重要な役割を担っております。
海底から宇宙までって、なかなかそんな会社ないですね。
そうですよね。そうです。
それでいて、まあ、やっぱりその AI 含めて今のこう世の中に必要とされている最先端の技術もお持ちということで、本当に幅広いサービスを展開されていらっしゃいますけど、でもこの数年の DX とか AI の登場とか、やっぱり時代の先を読むっていう意味でもかなり過渡期、変革期だったんじゃないかなと思いますが、吉崎さんからご覧になっていかがですか。はい、
正直言って私、外資系から入社したのが2019年なんですね。7年経ってるんですけど、私も買って っての NEC の輝かしい歴史は学生時代から知ってたんですけどね、
はい、
なんですけど本当に入社してからすごい変革してきて、今株価も上がって時価総額も上がって、いわゆる変革企業としてるんですけど、実は過去4回も赤字になってるんですよ。でこれ4回ってすごくって数千億円の赤字を記録してるんですね。
しびれますね。
潰れますよね普通だと。だからそういうような4桁億円の赤字を4回繰り返してきた会社が2018年、私の入る1年前に中期計画って日本企業を作るんですけど、その中期計画を取りやめてるんですよ。それぐらいですね、真剣に改革しようと思ったってことですね。それで私も入ってるんですけど、
はい、
もうそれ以降はものすごい勢いで全社で改革を取り組んでいます。まあ、特に私から見て現会長の進めてきた人事改革、カルチャー変革、はい、うん、それから現社長が推進してきた組織変革、この2つがセットでカルチャーから変革してきたっていうのが最大の NEC の私は特徴だと思います。なかなかカルチャーって難しいですからね。地道なコミュニケーションであったりとか、うん、地道な一人一人そういった変革の同志を育てていって、そういった人からこう本当に現場から変えるっていう話なんですね。一番ある意味難しいところから先に始めている。なので今7年目なんですけど、ものすごくやりやすいですね。難しいところ始めてるから、
うん、あ、そうです
か。そこ私はまあ学びましたよね。
これまでのこの大きな取り組みですか、サービスもう少し教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、我々 DX を2019年から、まあ、私が入社してスタートから始めてるんですけどね、はい、ブルーステラーというのは DX の新しいブランディングなんですけど、簡単に言うと売り方、売り物、売る人のケイバビリティを変えてくるっていうものです、
うんうん、
でこの3つの売り方、売り物、売る人のスキルの変革というのが根付くまでに毎日毎日同じようなことで、このフレームワークとこのやり方っていうのを繰り返し、うん、繰り返しこうまず社員に浸透していくっていう、
はい、
で実はそのフレームワークとメソドロジーと、まあ、やり方自身をですね、体系化していく、標準化していくっていうことこそ一番日本企業に大事だなっていうふうに私は学んだわけです、でトップが言ったからその通りやれるんじゃなくて、そのメソドロジーとフレームワークを決めたら、あとは現場からやっていくぞというのが、うん、私は日本企業に向いてるかなというふうにつくづく感じます。なんでかというと、組織がまず最初に来ちゃうからです。組織の中で裁量化してしまうんで、うん、組織を超えて共通のフレームワークを持って、それをみんなの目標にすることっていうことが一番大きいかなと思っています、
うん、
なんでサービス化というとやっぱり最後は人なんですけど、まあ、スキルに依存するんですけども、そのスキルを構成する最も大事な目標をみんなでセットするっていうことかなと思ってます。
本当に大掛かりで大変な、
そうですね、
ことだなとお話を聞いて伺って、
これ終わりないですよ、
はい、
終わりがないですよ。
確かにそうですね、
DX っていうの終わりがないですよ。継続することができるかどうかだと思いますよ。
またそのね、30人の組織とやるのと3万人の従業員がいらっしゃるのと、はい、まるで違うっていう、はい、
そうですね、
その中でのお話ですもんね、
はい、そうですね。もともと600人ぐらいから私始まったんですけども、今4万人近くいるんですね、
うん、
で4万人近い組織を決断する CEO もすごいじゃないですか、
はい、
任せてくれてもらえるんですけど、うん、そもそも別の、まあ、私は製品サービスの責任者なんですけども、ハードウェアの責任者、ソフトウェアの責任者、ネットワークの責任者、別々にいたんですね、
ええ、
そこを一つにするっていうのが、
あ、そういうもう組織作りの
そうです、それが組織変革です。
そこまで変えちゃうんですね。
組織上一つにすることが一番分かりやすいじゃないですか。
大企業でそれを変えるって結構すごいことです、
ね、いや自分でも言うんですけども、なかなかできないですよね。我々日頃からこの事業同士の組織で成り立っているので、しかも現場が強いじゃないですか、
はい、
日本企業というのは。その中で一つの組織にするということは、まあ、当たり前ですけど、今まで別々の文化があって、まあ、日本企業で背番号って言うらしいんですけども、ちゃんとそういうのはですね、
はい、
まあ、歴史を背負っているようなスキルセットを違う人たちがですね、一つにするというのはなかなか難しいことですけども、先ほど言いましたよね、カルチャー変革をやってるからできるんですよ。
なるほど、
カルチャーを変えるぞっていうことが最初に来てるから、
皆さんに許容もできてるっていうことですね。
もし逆だったら厳しいんですよ、うん、最初に人事変革とか組織を変えて、あとは最後にカルチャーやったら多分ついてくるんです。バラバラになっちゃいます。
皆さんのマインドがいい意味で柔軟になって、
そう思います。
スピードとかいろんな変化を受け入れられるような気持ちになった後の変革だった、
はいはい、 もちろんこれ、はい、まだまだ途中なんですよね、当たり前なんですけど、なので終わりがないって言ったのはそう言ってみんながみんな自分で主体的にやって変えるのが普通になるという企業だけが残っていくんじゃないかなと思ってるんで、まあ、我々はこれからまだまだ挑戦する時期にあるかなと思ってます。
で、先ほどからのブルーステラっていう言葉がたくさん出てきていて、ちょっと今分かっているようでもうちょっと理解したいなっていう部分があるんですけれども。
そうですね、
はい、ぜひ教えていただいてもいいですか。
はい、ブルーステラというのは2024年にですね、DX のブランドとして新しく発表したんですけども、はい、まあ、単なるブランドではなくて、お客様の真の経営課題をですね解決するデジタル変革をエンドとエンドで実現する、まあ、価値創造モデルと我々は定義しています。で、そのために NEC 自身の DX の実践地、我々がクライアントゼロって呼んでるんですけどね、お客様を想定する前に我々自身が知見を貯めて、はい、でその成功パターンも失敗パターンもでブルーステラという体系化したものでサービスとしてお客様に型化していくと。これはお客さんにとっては非常に品質の高いですね、サービスを受けれるということになります。で、その中に AI とかセキュリティの先端技術も入れているので、うん、お客様にとっては非常に価値の高いサービスを早く受けれるというようなメリットがあると思います。
ブルーステラってなんかすごく響きの綺麗な素敵な言葉だなと思うんですけど、これどういう意味なんですか？
これはですね、イタリア語で青い星という意味なんですけども、はい、これは夜空で最も輝いているので、まあ、変化の激しい時代だからこそお客様の道しるべになってもらいたいなと同時に我々の道しるべでもあってほしいなという思いがこもっております。で、私グローバルなのでアメリカの NEC からですね、もともとブルーステラってイタリア語なんですよ、
はい、
ただブルーステラのステラ R をつけてくれと言われたんですよ、
はいはい、
でその心はステラーっていうとですね、強い響きがあるのと主役って意味に変わるんですね、
うんうんうん、最後に R がつくと、
そう、最高の名前がついたなと思っております。
具体的に NEC のブルーステラーの取り組みについてさらに深く聞いていけたらなと思うんですが、これそのブルーステラーではデジタル変革に重要な3つの要素ということで、ビジネスモデル、テクノロジー、組織、人材の3つを挙げられていらっしゃると思うんですが、これ改めてどのように重要なのかという部分を教えていただいてもいいですか。
はい、私が入社した2019年に DX を進めるには何らかのフレームワークが必要だなと思って、それで最初に決めた3つの軸がこのビジネスモデル、テクノロジー、そして組織、人材なんですね、うん、この3つにフォーカスして変革を進めようと決めて、うん、今でもこの3つにしています、うんうん、3要素はですね一貫してやってるんですけども、ビジネスモデルというのはお客様の経営アジェンダを起点に新たな価値創造や収益機会を生み出すこと、うん、それを支えるのが AI とかセキュリティといったテクノロジーなんです、うんうん、そして最も重要なのがそれらを最終的に決めていくのが組織、人材だと思っていて、この3つの軸でですね新たに価値を生み出していくということで進めております、まあ、継続的にこの3つの軸でアップデートしていくことを真の DX が実現できるかなというふうに思っています。
最近特に企業からの関心とか引き合いとか、多分NEC さんその社内のソリューションを外にもすごくお渡しになってる印象があるんですけれども、どんなテーマに皆さん関心をお持ちですか。
はい、今はテクノロジーでいくと AI ですよね、うん、ビジネスモデル変革への期待です。 AI を中心にして開発プロセスをどう変えるかとか、まあ、最近は AI エージェントを使ってですね、うん、はい、業務をどう変えるか、 AI をベースに考えて新しいプロセスはどうあるべきかというようなことで、ブルーステラを使った体系化した我々の知見を AI が来た時にどういう形で早く導入するかといったお話があったりとか、サイバー攻撃に対する日本の今関心は高いので、はい、そういったインフラに対する堅牢性を作るために、まあ、我々のブルーステラで早くですねそのインフラを導入していただくというケースも増えてきています。
確かに AI とかってやっぱ導入するにあたっての知識量とかって結構大事だから難しいですよ ね、
そうですね。なので我々自身がまず試していけるエリアといける内容をセットで お客様に提供することで、お客様の実践の時間を短くしてもらう、品質を高めるっていうことがこのブルーステラの真髄です、
うんうん、そしてブルーステラシナリオというものもあると、はい、これはどんなものなんですか、は
い、シナリオの前にもともといろんな技術が乱立していて、1万以上の型番という品揃えがあったものを10分の1の1000にしまして、その1000から500にまた絞ったのが商材グループと呼んでいます。要するに扱ってる商品がすごいいっぱいあったんですよね。
1万もあったんですね、
それをまず1000にします。でそれまた半分にしたのが商材グループが今ブルーステラの最小単位です。で500ですね。でそこからオファリングと言われているお客様にすぐ使っていただく、まあ、いわゆるパッケージにした数が150です。でそのさらにもっとお客様の経営課題に直結するようなものにしたのがシナリオなんです。例えば働き方改革とか、システムのモダナイゼーションとか、データドリブン経営とか、まあ、いろんなことを経営者の方やりたいですよね。でそれをこのシナリオベースで即やっていただく、これが30あります。
本当にまあ選び抜かれたというか、確信をつくものをまとめたのがシナリオ。
そうです、まあ、これ2年かかったんですけどね。
効率化だけじゃなくていいことってたくさんあると思うんですけど、まあ、ハレーションとか、まあ、いろんなね、反対意見とかもある中で、それを2年でそれだけ大きな組織でまとめるっていうのは泣きそうになる出来事も結構あったんじゃないかなって
今まあそうです、もちろん、
はい、思いました。そしてこのブルーステラを導入すると、まあ、いろんな効果があると思うんですけど、どんな反響がありますか。まあ、
特に効果で言うと、例えば金融業のコールセンターの業務ではこのブルーステラ生成 AI 導入して年間29万時間の業務を削減効果を実現してもらってます。29万時間、高付加価値の業務に社員の方がシフトできる環境を創出してますですね。それから自然環境の変化でいろんなレポートを今企業が求められています。まあ、TNFD って専門的なレポートで求められてたりするんですけども、そのレポートを作成するときにエージェント AI を使って、で調査コース、結構調査って AI 向いてるんですね、まあ、疲れませんし、まあ、寝ないしなんですごい向いてるんですけど、はい、90% 以上削減ということができて、人間がやらなくていいですからね、その分人はもっと違う作業をできるということで、まあ、全体としては市場に効果がある、そのためのブルーステラの体系化だと思ってます。
いや、そうやってなんかすごく AI をね活用することっていいことがあるって分かってはいたものの、その具体的な数字が出てくると結構びっくりしますね。使うと使わないじゃ、天と地獄というか、はいはい、
でやっぱり AI ってこれまでの生産性 IT でいくと普通は2割とか3割になったんですけど、なんか凄まじい生産性アップなんですね。
ご自身もびっくりみたいな感じなんです。
という感じで計算できないわ。
さあ、そしていろいろな政策とか変革を伺いました。ブルーステラにはこう1万人の DX 人材がこう戦略選定から実装までエンドトゥエンドで支援するっていうふうにご説明もあったと思うんですけど、これだけの規模の人材を確保とか育成するっていうのは、まあ、一言で語れないと思うんですけど、どういうこだわりがあってどういう工夫があるか一言でいただけたら嬉しいです、
は
い、
同じく2019年に将来 DX をするための人材というのを7つ定義しています。当時クラウドエンジニアとか、また今ほどですね AI エージェンティックとかなかったので、まあ、データサイエンティストとかですね、そういった新しい人材をまあ、定義して、はい、でリスキリングですよね、でベース教育を作って、それからそのベースの教育の、あ、これリテラシーに近いんですけども、DX に対する、それから製品サービスの教育体系を作って、最後はお客様にコンサルできるようなそういった実践的なコースを、まあ、3つに分けて作って、でそれ社内で作ったんですけど、もったいないなと思って、せっかくだからお客様にも活用してもらおうと思って、今外のお客様にも活用いただいてます。
あ、それがブルーステラアカデミー 4DX ですね。
そうそうそうです、
社外にも提供するんですね。
そうです、でこれも自分たちが作ってる人たちは気づかなかったんですけど、まあ、我々自身がさっき言ったようにベース教育、製品サービス特化教育、それからお客様への適用プロフェッショナル教育ということで、それを作ってきたので、結構お客様にはすごい評価されて、なんと540社も今導入いただいてるんですよ。わずか3年ですよ。 なんでちょっとこれは私も意味でびっくりしたんですけども、やっぱり我々が本当にやっている、それからこれ常にアップデートしてます、当たり前ですけども、あの我々自身が先ほど言ったように、前はこれほど AI エージェントってインパクトをもたらすと思ってなかったんですね。なのでまあせいぜい翻訳検索してるレベルではそんなに世の中変わんないんですけど、業務代替してくると全く求めるスキルが変わってくるじゃないですか。例えばプロンプトエンジニアなんて今アメリカでだいぶ変わってきつつありますと、データサイエンティストでさえもですね、求める要件が変わってきてる。それだけエージェンティック AI のインパクト大きいですよね、
はい、
AI があるんですから、だからそういうような新しいテクノロジーに対応するってことはもちろん記憶にも入れてい きます。
いやでもこのような DX をうまく導入できている企業さんも、まあ、DX の取り組みなかなか進まないなっていう企業もさまざま日本やっぱり代償ありますから、いろんな企業さんが悩んでると思うんですけれども、なかなかこう成果が出てない企業にとって、こう実行するのとこの成果の間に多分大きい何かの壁があると思うんですけど、その壁っていうのは何なんでしょうか。
これはかなり芯をついた質問ですね、私も結構悩んでおります、いくつかの自分なりのですねやり方のパターンが見えてきたなと思っています。その2つあるんですけど、1つは本質的な課題設定だと思います。本質的というのは何のためにするかということなんです。ついついDX だからというかフレームワークとか形にとらわれるんですけど、一体何のためにやるかっていうの目的をセットしてあげないとなかなか動けないかなと思ってます。もう一つはこれ典型的に日本の企業のパターンだと思うし、我々も常に気をつけないと、私でさえですね7年経っても気をつけてよと思ってるんです。現状維持バイアスです。新しいことに対するリスクがある、まあ、逆に言うとリスクがあるからって今のままでいいという、まあ、こういう現状維持にどうしても人間って生きやすいじゃないですか、
はい、
これ私もそうなんですよ。総論は賛成なんだけど、いやいや各論でどうすんだと、今俺たちは今の仕事を精一杯やんなきゃいけないんだと、3年後はというよりも今なんだと、こういう話ですよね。でこれってやっぱり現状維持をしていこうという働くバイアスが入ってるわけなんですね。だからそこをどうみんなでブレイクスルーしていくかってところだと思います、なのでそういう変化をすることが普通だというカルチャーにしていくことが一番大事なんですよ。
またこれが難しいということですよね。
そうですね、須
田さんね、
はい、
でも一時的にみんな居心地が悪くなって新しいチャレンジなんか辛いと思っても、その先に素晴らしい景色があるかもしれないって全員が思えたらすごい強い組織になりそうですもんね。
そうですね、
かなり具体的なお話、そして本質的なお話をたっぷりいただけたなと思っております。来週もお付き合いよろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は日本電機株式会社 NEC 執行役副社長兼 COO。テクノロジー&イノベーション担当の吉崎俊文さんをお迎えいたしました。かなり骨太で初めて聞くような単語も出てきて、すごく学びのある回だったなと思います。来週は NEC の得意とする AI ですとか顔認証の方の技術についても伺いたいと思います。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。